皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいています。今年最後のご紹介になりますね。まずはこちら、大阪市旭区から宮川英子さんです。最近鏡を見るとうんざりします。まず目の下のたるみとシワ、そして頬にシミのようなあざのような少し赤みがかったものが出てきました。こんなところにこんなものが今まであったかな、なんてなんとかしなきゃと早速今日のプレゼントお話に反応いたしました。先週大量にニンニクを食べたせいかしら、ということでね、私も同じような悩み持ってますよ、かっちゃん。はい、続いて河内長野市からは杉山和子さん、頭髪に関するご相談です。最近とても少なくなってきていて、このままでは髪がなくなってしまうのではと恐れさえ抱きます。毎日頭皮の血行を良くするためのマッサージやタッピングを行い、2日に1回のシャンプー時にも頭皮のマッサージを念入りに行い、海藻類もよく食しますが、あまり効果がありません。一体どうすればと思います。改善の方法があればお教え願えればと思います。育毛剤も毎日使用してます、ということでいただきました。そしてこちらは神戸市長田区からラジオネームごまちゃんさんいただきました。いつも健康の話を興味深く聞いています。骨粗鬆症になっている人の食事とか注意点を教えてください、ということでいただきました。他にも住吉区から内田陽子さん、藤井寺市から村上節代さん、大阪狭山市から内尾京子さん、神戸市北区井上光子さん、京都府宮津市宮原和恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、赤いブツブツ出たのはひょっとしたらニンニクかもしれないけど。
あ、出ることあるんですか、ニンニクで。
まあね、短期間で取れればまあ問題ないけど、あとね、やっぱりたるみとか小じわとか、あとまあ毛髪のね、今お便りもありましたし、はい、骨粗鬆症、
はい、
ね、これもう全部ね、まあ、要するに老化現象なんですよね。
確かに、はい、一言で言えばそうですよね。確かに。
結局ね、老化現象ね、例えば骨を形成するカルシウムっていうけど、はい、カルシウム12指腸で吸収なんですよ。
12指腸で。
それから、ね、毛髪とかね、まあ、それから骨とか、あと皮膚なんかでもね、結局ね、形成するの、爪にしてもそうだけど、鉄がないと形成しないんですよ。
鉄分がないとダメ。
そうそう、だからもう全部鉄がね、いろんな核になって働くのよね。その鉄分は十二指腸でしか吸収しないのよね。
カルシウムもそうですが、鉄分も十二指腸から。
そうそうそう、だからその十二指腸のまあ老化なんです。で、血液の量と、要するにね、毛細血管が減るんですよね。で、例えば髪の毛なんかも毛母細胞に毛細血管からの栄養が十分行き渡らなくなったりするわけね。
はい、
ってことは、とにかく十二指腸の働きを良くしてミネラルをしっかり補うってことが大事なんです。
十二指腸を元気にしないとダメということですね。
これはもう乳酸菌生産物質の働きですね。
はい、
で、今年ね、まあ、今日は最後の放送になりましたよね。
いや、本当にあっという間でしたね。1年、
いや、1年経つの年々早く感じるけどさ、ね、ドクトルカッチャーの番組ってね、今年で丸11年なんですよ。
あ、11年ですか。
で、他の局からまあ始まって、で、2つの、ね、局でまあ放送してた時代もあるんで。
あ、そんな忙しいこともおっしゃったんですね。
放送回数ね、700回以上なんだよね。
はあ、もうそんなになります。
で、ラジオ大阪でももう来年10年目突入やね。
わー、嬉しいですね。
これもね、まあ、一回、まあね、本当に今リスナーの皆様のおかげなんですけど、
本当にありがとうございます。
まあ、年末年始ね、風邪をひかないようにまあ気をつけていただきたいのと、
はい、
まあ、予防にはね、いつも申し上げてる発酵食品でしょ。
発酵食品。
あと、キノコでしょ。
キノコ類。
ポリフェノールの多い、ね、食品。
はい、ま
あ、特に色の濃い野菜とか豆類を食べること。
はい、
特にお正月はね、ポリフェノールの多いおせち料理と黒豆。
あ、黒豆、あの黒い色がポリフェノールなんですよね。
そうそう。 で炊いた煮汁にもポリフェノールいっぱいないよね、
うんうん、
でね黒豆買うとね炊き方ちゃんと書いてるから、
はい、
初めての方でもね結構上手に炊けるんですよね。
意外とちょっとだけ買うなんていう人も多いですけど、うんうん、炊いたら、ね、そうそうそう簡単ですよね、うん、
で注意するのは途中で蓋を開けないこと、
はい、
蓋を開けるとシワの原因になるから。
あら蓋は開けない、
うん、で冷めてからね蓋を開けて、もしねシワシワになってたらもう一度加熱してね、
うん、
でお湯を少し足して混ぜて、はい、蓋して置いといたら1時間ぐらいでふっくらになりますから。
ほう、あ、じゃあもうシワになってたと思ってショック受けなくても、うん、そうやってやり直すことができるってことですね。
もう一回温めて、うん、お湯入れ て混ぜて蓋したら、はい、もうちゃんとふっくらになります、
うん、
はい、あとねまあ、黒豆以外に発酵食品もねやっぱり挑戦してほしいですよね。
この時期食べるものって発酵食品結構多いですよね。
ね、だからまあ漬物もね自分で作れるし簡単に、
はい、
あと梅干しこれはまあちょっとね、うんうん、大変だけど、ね、あと甘酒
甘酒美味しいですね。干し柿私も作ってます。あ、干し柿今年チャレンジしました。
干し芋
うん、どれも美味しいもんばっかり。
干し柿干し芋はまあ買えば結構高いけど、まあ、自分で作れるしね、
うん、
なんか干し柿なんかね皮むいて吊るすだけだし、
はい、
で気温10度以下の冬はね干し芋作りに最適なんですよね。
へ、
だからさつまいもを1時間蒸して、
はい、
まあ、崩れないように皮をね竹串でこう削ぎ落として、で細く切ってねザルの上とか、
うん、
ね、まあこれ売ってるよね、干し芋作る。
あ、そうですね、はい、うん、干すようなカゴは全部ね最近ホームセンターなんか で
天日干し4日間ほどで食べ頃だから。
あ、そんなに早いですか。そ
うそうね、でまあ、あとキノコ類はね鍋物味噌汁、うん、毎日食べたらいいし
美味しいですね。
で理想的な加熱はまあ
短時間、
うん、長時間加熱すると、まあ、脂肪分解酵素とかねタンパク分解酵素がどんどん壊れていくから。
あ、じゃあもうしゃぶしゃぶ感覚で大丈夫ですか。
そう、うんうん、であとまあ、ね、鍋の出汁はさ水溶性のアルファグルカンとか、
うん、
ベータグルカン含まれてますからね。最後は雑炊で召し上がって、
もうお出汁も全部余すとこなくもう食べきる方がいいんですね。
あとね、梅のねポリフェノール、
うんうん、
これ風邪の症状を緩和するんですよ。
へえ、梅のポリフェノールですか、
うん、でね梅酢を買っといたらいいよね、
うんうんうん、
でまあ、梅のね実にはポリフェノールが 0.1% 含まれてて、まあ、梅干しをねつけると梅酢に一部がこう溶け出すんですよ、
はい、
以前からね梅酢のポリフェノールインフルエンザウイルスの増殖を抑えたりとか、
はい、
不活性化する作用があるって言われてるんだよね。
へー、
だからインフルエンザ流行期は1日3から5回、
うんうん、
これを薄めてうがいをするとか。
あ、梅酢を薄めてうがいしたらいいんです ね、うん、
でね発熱とか頭痛にはあまり効果ないんだけど、
はい、
鼻水とかね喉の痛みの緩和とかあとまあ痰とかね、
うんうん、
まあ、粘膜にかかる症状には効果あるんですよ。
う
ん、で症状がまあ軽減して軽い程度で済むことも確認されてるんですよね。
はあ、ということはもうねお家に常備しとくといいですね。
だからガラガラとうがいしてさ、あと、うんうん、あと飲んだら一番いいね。
あ、これってしょっぱくないです、梅酢って。
だから薄めてね。
薄めて、
はい、でね梅干しとかね梅酢の中のクエン酸、
はい、
十二指腸で胆汁と混ざると素晴らしい殺菌効果を発揮するんですね。
そうなんですね。
風邪ひいた時とか、まあ、感染性胃腸炎、うんうん、まあ、そういう時は温かいお茶に梅酢を入れればいいし、はい、で体調悪い時はね、まあ、お茶に入れてもいいけど大もゆとかおかゆにね、
はい、
まあ、梅干しなかったら梅酢をかけて、ね、で食べてもいいし。
あ、もう塩分の代わりにねちょっと入れるとより美味しいかもしれないですね。
嫌いな人いるけどね。
なんか、ね、もし嫌いな方は梅昆布茶みたいな感じで飲んだらいいかもしれませんね。
だと、ね、咳が続いたられんこんの絞り汁と、うん、生姜と、
はい、
梅酢をね使って飲み物作ればいいしね。
もうこれ昔の方の知恵というのはやっぱり正しいんですね。
そうですね、
うんうん、
で便通が悪ければオリゴ糖入れたらいいし、
オリゴ糖入れて、
まあ、いずれにしてもね、まあ、感染症の予防これも腸管免疫、これが一番大事なんですよ。
腸管免疫、
そうだから免疫細胞の 60% 以上は 腸管に集まってるわけよね、
はい、
だから風邪には腸管免疫、うんうん、感冒には腸管免疫その後は感冒腸管と覚えてるわけね
出ました感冒腸管はい。
でまあ一押しはやっぱりね33年の実績がある乳酸菌生産物質と、
はい、
オリゴ糖
ありがとうとですよね。もう私も本当これ飲み出してからインフルエンザの私 あんまり大きい声で言ったらあかんけど予防接種全然してきてないけど、うん、全然かかってないですし、うん、ねえ、うん、やっぱりこうあの免疫力が活性化されてるんですね。
そうですね。
ねえ高まってるなと自分でも感じます、
うん、だからその乳酸菌酵母のね発酵物質、
はい、
乳酸菌酵母菌って小腸にいるんですよ、
ええ、
ね、でその小腸の働きをまた助けることができるんですね、うん、であとオリゴ糖は大腸の BS 菌増やすんですよ。
お
だから乳酸菌生産物質も、
はい
ね、私、まあ、1980年からずっと手がけてきて、ね、でまあ明治製菓さんが昭和59年にフラクトオリゴ糖を作ったんですよ、でこれは大腸にいいと。
ほう
で両方合わせて昭和60年にビオネを作ったの。
小腸にいいものと大腸にいいものと
やそうそう
もう最強じゃないですか。
だからもうね、うん、その小腸と大腸の働きをね分けて説明してた人って私以外にいないのよね、うん、
もうその頃から、
はい、
もう、ね、ずっと皆さんにお話されてたわけですね。そう、うん、
だから正木先生はね素晴らしいものを残してくれたけど、う
ん、
だけどねこれだけでっていうものないから、うん、やっぱりね毎日の食事、
はい、
まあ、一番これが大事なんですよね。
そうですね。日々一日3食のことですもんね。そうそう毎日毎日、
まあ、お正月ねいろんなもの食べるから、
うん
ね、もうとにかく発酵食品と繊維質の多いもの、
はい、
これは毎日しっかりね召し上がっていただいた方がいいかと思いますね。
そうですね、はい、いろいろごちそう食べますけどその合間にねそういったもので、ね、あの体の調子を整えていただいて、はい、元気に新しい年を迎えたいもんですね、はい、ここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌と酵母菌の発酵物質昭和7年から培養を始めた菌が発酵熟成して作った乳酸菌発酵物質ビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係までご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
湯佐克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来年1月2日からよろしくお願い申し上げます。どうぞ良いお年をお迎えください。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。お腹と血液すっきりさらさらに自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。